言いにくいですね。HCJB。High cost jelly beans を覚えるんだそうです。2011年3月11日、2時46分、東日本一帯はこれまでにない強い地震と巨大津波に襲われました。明治以来の観測史上最大の規模と言われています。それによりまして、生命、財産、ふるさとの町並み、失われたものの大きさは計り知れないものがあります。で、このニュースはメディアを通して直ちに全世界に知られました。で、3日後にはですね、私もシカゴのモーディラジオという放送局から電話がかかってきまして、パーソナリティのクリス・ファブリンさん、私知らなかったんですけど、かなり有名な方らしいんですが、その方で電話で呼び出されました。1時間のインタビューを受けましたけれども、日本人として今度の地震をどう感じているか、クリスチャンとしてまだ救われたい人たちのことをお前は一体どう思うのかって、もうやっつぎばえに次から次に質問されました。で、私は個人的経験をまず話しました。13歳の時に故郷の町、下関が B29 の焼夷弾で焼かれたんですね。下町を真夜中に飛行機が飛んできたんですけれども、母親がすぐにですね、弟と私を起こして、そして近くの横穴防空壕へ逃げろというふうに言われて、それこそもう焼夷弾が落ちる火の海の中をですね、近くの横穴防空壕まで走って逃げました。一夜をそこで過ごして外に出ると、もう外はですね、もう火の粉が舞い上がっていて黒い雲で、もう目が開けられないぐらい痛いんですね。それが収まってみると、今まであった町が何にもないんです。本当に焼け野原っていう言葉がありますけれども、野っ原になっておりました。ですから今度の東日本で被害を受けられた方という気持ちが少しはわかる気がいたします。まあ、このような戦争であろうともですね、また自然災害であろうとも、私たちは悲惨な目に遭うことがあります。そういう出来事は一体誰の責任なのでしょうか。もし神様が全てをご存知であり、そして全てをなさることがある全知全能の方であるならば、どうしてこんな災害が起こるんでしょうか。またこういうことを許されるのでしょうか。またそんな神様を私たち信じることはできるのでしょうか。こういうもう現実に即した質問をですね、目からそらすことはできません。今朝はじっくりとそのことについてご一緒に考えてみたいと思います。ではまず、なぜ自然災害が起こるのかということですね。自然界がさまざまな災害を起こすのは、この世界がつまりエデンの園ではないということなんですね。失われた楽園、失楽園なんですね。これは創世記の3章に書いてあります。そこで神様はアダムにこう言いました。私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのために呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。また土地はあなたのために茨とアザミを生じさせ、あなたは野の草を食べなければならない。神に背いたことで、人はその時からエデンの園にはもう住めなくなってしまいました。その心にも罪が忍び込んで、善と悪に揺れ動くようになったんですね。呪われた土地も揺れ動く状態にあるのです。しかしそれは一時的です。神様はそのような状態を取り戻して、永遠の祝福をもたらすことを約束されているんです。今私たちが味わっているところの苦しみは、将来私たちに表される栄光に比べれば取るに足りないものだというのです。ですからやがて全ての被造物がですね、そこから解放されて、そして栄光ある自由の喜びのその日を迎えることができるのです。し しかしながら現実はそういうわけにはいきません。今生きている時代ではですね、地震、津波、竜巻、ハリケーン、干ばつ、洪水、もう次々と襲ってきますね。神様も私たちを見放してお手上げということになってしまったんでしょうか。神様はハンズオフしてるんでしょうか。こう考えなくてはならないのは、こうした自然災害の背後に直接原因の他にもっと深い訳があるということを考えなくてはならないんです。この東日本を襲ったマグネチュード 8.8 と言われてましたけれども、最近はこれがまた修正されましてマグネチュード9になったようですが、まあ巨大地震ですよね。東北の太平洋岸数百キロにわたって、これは断層が動いたのが原因です。そして恐ろしいあの竜巻もですね、これも直接の原因は気象の急激な変化ということですね。でもこうした自然現象の物理的な原因が起こる事柄であっても、その背後には神の意志がある。こう言いますとほとんどの人はですね、そんな無茶な、そんな勝手なことは許さんと言われてしまうんですね。今回の地震のことで、たくさんリスナーの方がいろんなことを言われました。お前クリスチャンだろう、神様信じてんだろう、どうしてこんなことがあっていいのかというふうに言われます。しかしここでよく考えてください。いいですか。天と地は神様が創造されたもので、人もその創造物だという肝心要なこの第一要因をしっかりと頭に入れることが大事なんですね。もちろん創造主であるところの神様はですね、自然界のそのいろんな災害を起こさせないこともできる方なんです。それをあえて許しているということは、そこに神ご自身の深い摂理と意志とがあるからではないでしょうか。神の究極の願いは失われた楽園である、それを元のようなエデンの園に戻すこと、そして今はそのプロセスなんですね。以前にヨブの話を一緒に学びましたね。もう冒頭からいきなり天から火が下ってきて、大風が吹いて、ヨブの子供たち10人がですね、全部犠牲になってしまいます。でもこの災いも神様の承認なしには起こらなかったんです。神様がサタンにお前の手に任せると言われて、初めてサタンは手を出すことができた。そこでサタンは散々神の許しを得てますから、もう自由気ままにヨブを痛めつけます。でどうでしょう、ヨブ記は50章という長いドラマですけれども、どうなりました。サタンは最後に勝利を勝ち得たでしょうか。そうではなかった。1963年に私が宣教師になった時は、まあ日本ではまだ宣教師を送り出すということはあまりしてない頃でしたから、かなりニュースになりまして、キリスト新聞がですね、堂々と出してくれたのはいいんですけども、ちゃんとタイトルをつけてくれて、世界の誰も聞いたことがないような名前がついてるんですね。電波宣教師。だからさ、電波宣教師って何ですか、電波な、いろいろと聞かれました。その時に一部の人たちがその電波宣教師というタイトルを見て、空中の剣を司っているのはサタンだ、サタンがその放送を使ってですね、人々を惑わしたり堕落させてるではないか、それを使えばサタンの手助けをすることになると、こう言われたんですね。そこで私は反論しました。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を伝えよと命令を下したのはどなただ。その神様はその武器としてもし備えてくださっているこの文明の利器を サタンの手に渡してるのは一体誰だ。教会こそが、クリスチャンこそがそれを使って神の愛、平和、喜び、希望を伝えるべきではないでしょうかね、というふうに自分自身に言い聞かせて、他の人にもそう説明したんですね。私の信念は今も変わっておりません。放送を続けています。サタンも神様に使われる存在なんですね。神ご自身は全知全能です。その命令は時間と空間を超えて永遠の見地から、その観点からそれを下されるんですね。神が決断されるときはあらゆることを考えてのファイナルアンサーなんですよ。この度日本を襲った大地震も想定外というふうに後から言われましたね。いろいろそれが理由付けになりましたけども、そこには計り知ることのできないあらゆる状況を踏まえて、全てのことは益となるという神様の計らいが秘められているはずなのです。失われた命も決して無駄にはなっていないと思います。一粒の麦、死ねば多くの実を結ぶということは神様がいつもなさっていることですね。ですから人間のですね、限界のある知識で神様のなさることに境界線を引いちゃいけないんです。神様は自分たちの頭の中に閉じ込めてしまっちゃいけないんですね。ところでこの地震について日本ではある著名な知識人が、今度の大震災は道徳的に乱れてしまった、その日本にカスを入れるために天罰を下されたと言いました。さあその発言は海外でも大きな反響を呼びましたね。報道されましたけども、果たしてそうでしょうか。そのことも考えてみましょう。これはルカの福音書の13章です。そこにガリラヤで起こった出来事が出てきます。当時ローマの総督だったこのピラトがガリラヤ人たちを暴動の角で処刑してしまいます。また白アムの塔が倒れて押し殺されるという、こういう事件が起こります。その時にまあいろいろと議論が湧きまして、周りの人々が憶測をするんですけれども、それに対してイエス様がこうズバリと言われてるんですね。災難は神から特別の刑罰を受けるのではない。また白アムの塔の下敷きになって死んだ人たちも特別に悪いのではないと真っ向から否定しておられます。災難はいつどこで誰に起こるかわからない、いや降りかかってくるものです。それらは神からの何らかの警告であるかもしれませんが、しかし決して罰ではありません。罰が当たったのではないんです。その背後にある深い意味を私たちは汲み取らなければならないんです。ですから被害に遭った人たちのためには全力で犠牲を払ってでも援助の手を差し伸べることが必要です。ただ単に同情からの行動ではなくて、それは神様が進めている人事愛を愛しなさいという、これは命令なんですね。先ほど歌いました、そして玉尾さんが紹介してくださいましたけれども、マルチン・ルッター、宗教改革を主張したマルチン・ルッターがドイツのウィッテンベルグに疫病が流行って多くの犠牲者が出た時にこう呼びかけたんです。我々が全てを投げ打って隣人のために犠牲を払って助けることは神の御旨である。使徒ヨハネもこう勧めているではないか。キリストは我らのために自分の命を捨てられた。それによって我らは神の愛が分かった。それゆえに我らも兄弟のために命を捨てるべきである。災害も疫病もすべて神の御旨のうちにあるんです。 病んでる人を助け、慰め、そして神の愛を実践することは、神様の御旨そのものであり、神様が私たちに命じておられることなんですね。私もこの頃はですね、自分の体のことが気になり、人の死亡記事が目につくようになりました。雑誌が、文藝春秋っていうのがあって、私、いろんなもう、ことが書かれてるんで、毎月買うことはできませんけども、ここは日本書店がないんで買わない。近くにいるときは、あそこに買い物行ったときに、もしあったらですね、よく売り切れるんです。あったら買って読むんですけど、最初にどこ読むと思います？一番最後の部分にですね、亡くなった方たちの、あれが、名前とそれからちょっとした、その紹介書いたんですね。必ずまあ先にそこを読むんですね。誰が亡くなったのかな。私の身近な人たちがどんどん亡くなっているんで、気になってそれ見るんですけれども、死というのは、誰にも襲ってきます。これほど公平なものはありません。一方で死がいつ襲ってくるかということは、誰にもわからない。これをミステリーって言いますよね。日本語にすると神秘っていう漢字が当てはめられます。神ってのは神、秘ってのは秘め事の秘ですよね。神様が秘めておられること、これが死ですよね。私もよく年を聞かれる年になりました。結婚適齢期ではないんですけれども、何歳ぐらいまであなたは生きたいと思いますかって質問なんですよね。で、私は亀は千年、鶴は万年って言うんですよね。そして私は天年、天の年って言うんですよ。これは自分にはわからない。神様が、天がお決めになっている人だから、天の召しに従ってその時に命を落とす。坂本龍馬が亡くなった時に司馬太郎さんもその言葉を、天年という言葉じゃないんですけれども、そういう言い方をしてましたね。知っている人たちの死亡通知が最近、よくではないですけれども、時々届くんですね。ですから一言ではありません。そんな時は私は自分に与えられている、今与えられているこの命の大切さ、尊さを思い知らされるんです。ですから私も説教の中でよく今っていうことを強調して話をしますけれども、それは自分に言い聞かせられる言葉なんですね。で、命は神様からの預かり物でしょ。誰も自分で生まれてきた人いないですよね。神様に命を与えられて、そしてアダムを作られた時に息を吹き込まれて、そして命が与えられて生きるものとなったわけですよね。預かったんです。預かったものは返す時があります。私も借りたものがあるんで返すの忘れないようにしてるんですけれども、でもそれは持ち主が望めばですね、お返ししなければならないものですよね。別れの苦しみ、そして悲しみ、それは本当に心を痛みますけれども、しかしもし死を通してその人が天のふるさとへ呼び戻されるのだとすれば、そう考えれば少しは心がなじみます。今までに葬式もいくつか頼まれてしたことがありますが、その時に一つの詩を私はいつも紹介するんですね。それは、天は一人を増しぬ、家には一人を源じたり、されど彼らに彼方に我らの行くを待つ者あり、かくて天は一人を増しぬ。非常に古い言い方で私も読み間違いましたけれども、明治のクリスチャンである上村正久という人が残している詩の一部なんですね。天は一人を増しぬ、 家には一人を減じたり、家では一人が減ってしまった。されど彼方に我らの行くを待つものあり、かくて天は一人を待ち、戻るところがある、帰るところがある、そこに呼び戻されていくんです。馬車でお迎えが来て、火の車に乗って凱旋した預言者もいましたね。ヨブが子供を失った時、またヨブの話に戻りますけれども、神様がサタンとあらかじめ話し合って許可を与えていたということをヨブは全く知りませんでした。ヨブには何の前触れもなく相談もなくてですね、いきなり降りかかった災難だったんですね。一方神の許しを得たサタンはヨブに飛びかかって散々苦しめるんで、それを目の前にした妻はですね、いたたまれないで、神様なんか呪ってしまいなさいよ、あなた、あなたも呪って死んじまいなさいと勧めるんですね。無理もありません。しかしヨブは首を振っています。愚かな女が言うようなことを言うでない。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことは口にしなかった。このようにヨブは自分にとって良いことも悪いことも神様から与えられるものとして受け取った。呪いではなくて神を崇めることを実践したんですね。そして天に一人を待つどころか、地上においてですね、140歳という天寿を全うしたんです。20も30もの祝福を彼は受けました。明るいところで信じたことを暗がりで疑ってはならないんです。もし見えないところで全てを支配しておられる神様を徹底して信じきることができれば、全てのことを愛働きて益となると言ったあの人、ロマ書に書いてありますところの人パウロの言葉、これを自分の言葉として確信を持つことができるんですね。運命のいたずらなんて言葉は聖書のどこにも出てきません。我々のその行く道、全てをご存じの方が私たち一人一人を目的を持ってそれぞれの道に目的を達するために導いておられるんですね。それが私たちの信仰の歩みの基礎なんです。災害や事故などにあって悲惨な状況に置かれると、神も仏もあるものか、こんな目に合わせてと言いがちですけれども、そんな時こそ私たちはうつむかないで顔を上げて神を見上げなければなりません。映る影ではなくてですね、影を映しているこの光の方に目を注ぐんですね。光である神様の慈しみと憐れみがいつも輝いていることを信じて耐えることです。揺れ動く地に立つ時も、私は日本に夏には1ヶ月間行きます。去年も行きましたけれども、地震の後です。しょっちゅう揺れ動くんですよ。本当に日本の家屋はまた動くようにできてますから、よく動くんです。その際にまたかってそういう思いになります。しかしその時も竜巻に吹き飛ばされても、こっちは竜巻が多いですけれども、私たちをしっかり受け止めてくださる、そして抱きかかえてくださる、その方がおられる。その方のところに飛び込むことができる。このことを忘れてはならないと思うんですね。もう今の時代は異常気象とか環境破壊などで自然界は非常に不安定になっています。また超情報化時代と言われますから、社会のシステム自体がですね、あまりにも情報が多すぎて私たちの心が揺れ動いています。そう思いません？便利はいいですよ、便利はいいけれど、あまりにもありすぎるということは本当に落ち着かない。心もいつも動揺してしまいます。何が本当であるかわからない、どこから引っかかってしまう、もうの迷惑迷惑、本当迷惑ですね。あれ間違えたら本当に引っかかってとんでもないことに私もなりましたから、そういった中に私たちは視線の中に繰り込まれていますから、目まぐるしく移り変わる激動の21世紀、足元は 揺らぐばかりです。その中で揺るがない堅固な土台の上に立つ櫓を私たちは持つことができる。その土台は不変不動の岩。その岩は何ですか？その櫓は何ですか？櫓って古い言葉ですけども、城と言ってもいいでしょう。それは何でしょうか？堅固な城。私たちを守ってくれ、私たちをしっかりと、私たちを土台を置いて揺らいをしてくださる、それは一体誰でしょうか？神の御一人子イエス・キリストです。神はその御一人子イエス・キリストを賜るほどにこの世を、この世を、今のこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この救い主が私たちと共におられる限り、私たちは恐れることはありません。神は我が櫓ですね。詩篇の46編もう一遍出してくださいますか。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。来て主の技を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓を消し寄り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ主神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。In Christ Alone という歌があって、私はこれが大好きで、1番2番3番であるんですけども、今日は1番と4番だけ歌います。で、クリスマスの時には2番を歌って、それからイースターの時は3番を歌うと、なかなかいい歌詞になっておりますので残しておきます。では、お祈りをしてからこれを歌ってもらいましょうかね。で、短くお祈りをいたします。で、今日の祈りはですね、クリスチャン作家三浦絢子さんの祈りです。神、天地を作りたまえりとの聖書の冒頭の言葉をひたすらに真実に信じ得ますように。そして自分自身がその作られたものの一つであることを身をかがめて心から思うことができますように。アーメン。
Thank you.
調子上がんない？
速さですか？
あ、調子上げるの、転調してちょっと低すぎるの、
はい、
いいですか、はい、でもう一回歌える、うん、ね、もう一回のね、歌詞を歌う、歌える
1番
もう少しゆっくりでいいから、はい、あの、うん、はい、じゃあもう一回行きましょう、塩田先生、
receive the love of Christ, the grace and mercy of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit as you go forth from this place. Amen. Amen.